我々は確信を持って神の平和に究極の平和の創造を委ねると同時に、我々もまた確信を持って戦争を克服するために平和を創造するべきである。これは第二次世界大戦の時にナチスドイツのヒトラーを暗殺する計画に加担したということで捕らえられ殺されたボンヘッファーという牧師の残した言葉であります。もう50年以上が経っていますのに、このボンヘッファー牧師の言葉っていうのは今もなお生き続けて世界の人々を動かしているということを深く思うわけでありますが、今日の平和を創造するためにという題はこのボンヘッファーの言葉にちなみました。戦争を克服するために平和を創造するべきである。創造する、作り出す、これはヒトラーの生き方が大変な過ちで人々を殺戮と戦争にどんどん巻き込んでいるということに危機を感じて、やむを得ず体を張って反対しようとしたボンヘッファー牧師の命がけの告白、あるいは自分の体験の上から出てきた宣言であるというふうに思うのですが、今日のテキストヨハネの手紙の1の中で7節、しかし神が光の中におられるように、私たちが光の中を歩むなら互いに交わりを持ち、御子イエスの血によってあらゆる罪から清められます、という言葉に注目したいと思います。私たちが光の中を歩むならということは、イエス・キリストにおける罪の許しの中を歩むということに他なりませんけれども、しかしヨハネが8節に自分に罪がないというなら自らを欺いており、真理は私たちのうちにありませんというふうに述べているのは、この手紙の宛先の教会の状態を示しているように思われます。このヨハネの手紙とヨハネによる福音書というのは、まあ学者によっては同じ著者だという人もあるわけですが、少なくとも宛先は同じ教会であろう、まあ、シリアに近い地方の教会ではないかというふうに言われていますが、ヨハネによる福音書は教会の外側、ユダヤ教の大変な巻き返しが起こった。これがさすがですね、ユダヤ教の人々が集まって信仰復興会議を行った。深く我々は主の律法に固く立って、そして信仰を継承していこうということを決意するのですが、それで全部で18の祈りを決める。その中にユダヤ教徒の結束を乱すものとして、イエスをキリストと信ずる者を徹底的に呪うという決まりができたんですね。つまりこれはクリスチャンを排除するっていうことに他なりません。ですから同じそのコミュニティの中にユダヤ教徒と一緒に過ごしているクリスチャンたちが、ある人々は大変動揺するわけです。その動揺に対して、イエスは神の子キリストなのだっていうことを力強く弁証したのがヨハネによる福音書だというふうに言われるわけなんですが、 その外からの圧迫によって今度は同時に内側からも動揺が起こって、自分に罪がないというそういう受け止め方、これはパウロの行いによらないで信仰によって罪が許されるのだ、神との関係が平和になるのだという教えを曲げて取って、洗礼を受けた者はもう罪を犯さないで罪がなくなるんだというふうに考える人たち、だからもう何をしたっていいんだよというそういう動きが出てきたんですね。このヨハネによる福音書もこのヨハネの手紙もいわゆる二元論的な表現、これはギリシャ的な二元論と言いますが、こう二つに分ける考え方です。今日のところでも光と闇、これはその当時よく使われていた言葉のようですね。ですからその言葉を用いてこのヨハネの手紙の著者ヨハネが説明しているのですけれども、罪がないという、あるいは罪を許されたということについてですね、どう考えていかなきゃいけないのかということについて、これは栃木県にある氏家教会に増田ことという婦人牧師がいますが、この先生はずっとですね、この手術礼拝のためのメディタティオンというのを書いていらして、今日のところにですねこういうふうに書いていらっしゃるんですね。平和聖日から始まる1999年の8月、礼拝の民は主の憐れみを祈り求めつつ呼び集められる。過去を想起することは、思い起こすことは、現在の、そして将来にわたって歩むべき方向を指し示す。生きなさいとの主の呼びかけは、罪の許しが問題を消し去り忘れ去るためではなく、それを具体的に担っていこうとするありようへ、方向転換する招きであることを告げて、罪のことを全部消し去ってもう帳消しになったから何もなくなったんだっていうのではなくて、むしろ今度は大胆に根本的なところで許されたのだけれども、その罪の結果について、あるいは自分のことばかりではなくて、その罪を積極的に担っていこうという姿勢、それを生み出していく、これがヨハネの言う私たちが光の中を歩むならという言葉の内実ではないかなというふうに思うんです。ただルンルン気分でですね、私は救われましたよ、だからもう悩みも問題も一切ありませんつってルンルンとなっているっていうことが救われているっていうこととは違う。それはある種のおめでたい生き方ですね。とっても自分中心の、本当の意味で人の痛みっていうのが見えない。だからそういうふうになってしまったら、苦しんでいる人を自然に見下げてしまうんですね。少なくとも主イエスキリストが私たちに示してくださった生き方はそういうものじゃないんです。一切が消えてしまってなくなったっていうんじゃなくて、罪の重荷っていうのをしっかりずっしりかぶっている、自分の中に、そして人の中にもある。しかしそれに取り組んでいこうとする姿勢に他ならないと思います。これに反してですね、自分に罪がないという生き方というのは、これは今日の一般的な生き方にも通じるかと思うんですが、私がいつも申し上げるように、正しいこと 良いことを追求するということを目的にするならば、もうどうしても私の中には罪はありませんよっていうふうに言いたくなるんですね。もしもそう、でもあなたにはこうじゃないかっていうふうに言われたら、それは人のせいにするんです。私にはそのつもりはないんだからっていうね、こういう正しさが絶対化されてくる。そういう時は言い訳が上手になります。私だって完全な人間じゃないんだから、でも一生懸命やってるのよこれでもっていう、そうなると今度は自分を正当化する、自分を守るっていう姿勢になっていって、ますます他の人々の気持ち、特に罪に苦しんでる人の気持ちを受け止めるっていうふうにはいかないんですね。北海道の日高の浦川っていうところで、いわゆる心の病の人たちのリハビリの施設を懸命にやってるベテルの家、これは教会が全部そうなんですね。でも普段からいわゆるリハビリの人たちがざっと出入りしてまして、で作業所になってて、でいろんなものを作って売ってるんです。まあ私たちも時々手伝うんですけれども、そこでソーシャルワーカーをしている向谷地亮さんっていう人がですね、正しいことをしようとする人たちの正しさの激突は凄ましいというふうに言います。つまりこれが今の学校の問題でもあるというわけです。学校も良い子になりなさい、正しい歩みをしなさい、正しい生き方はこうですっていうふうに指し示すことによって、自然にそうじゃないと見られる人を排除するというような動きになってしまいますね。ですから向谷さんの言い方は、学校に行っても明るく元気で正しい子というスローガンが掲げた。誰もが正しく生きたいと思っている。ところが正しいことをしようとする人たちの正しさの激突は凄ましい。内部分裂したり仲間割れしたり分派を作ったり、正しさが乱立して不毛の争いに陥る。この言葉を聞いてると、私はキリスト教の歴史もそうじゃないかなというふうに思うんです。絶えずこれは異端の問題とかなんとかっていうのもですね、どっちが正しいっていうことを、それで分派が起こり分裂が起こるっていう、そういうことにもつながる。その典型的な例が平和を求めて戦争する人たちです。あらゆる歴史上の戦争は全てその目的が平和のためでした。かつての大東亜戦争、今は太平洋戦争って言いますけれども、その当時私たちは純真な軍国少年だったわけですが、そのこと教えられました。日本が世界平和のためにね、そういうふうに歌った、東洋平和のためならばなんていうふうに歌ったもんです。ですからその平和のためにっていう、これは日本の方もそうだったし、アメリカや連合軍の方もそうですね。その戦争っていうのは、つい最近のコソボのあの戦争に至るまで、つまりどちらもが正しいんです。ですから正しいということを追求するということは必ず激突に至る、あるいは排除、これは違うから排除しなきゃいけないっていう、そういう歩みになってしまうんですね。平和のために皆殺し合いをしてきた、それが究極の正しさの現実です。学校のいじめ問題も、正しい子供を育てようと努力した結果起きてきた学校という群れの中の共食い現象とも言えます。戦争という究極のいじめの芽吹きが学校で起きているだけなんです。武器を使うか使わないかだけの違いで、心の動きとしては同じ。そして、結局みんな自分のことにかまけて、自分さえ良ければっていうふうになってしまう。で学校の当事者は事なかれになって、なるべく騒ぎが起きないように、 ですから慢性的な、こうなんて言いますか、不安状態と欲求不満っていうのが、もう一触即発の状態になってしまうわけですね。この絶対と絶対のぶつかり合いっていう、イエスがキリストは私たちの平和ですっていう言葉をかつての時に数週間前の聖書でエフェソの信徒への手紙の言葉の中で知りました。キリストは私たちの平和ですというふうに言われるのは、キリストはその絶対を取り除いた。絶対というのは神様お一人しかいない。私たちはみんな相対的なんだよ。どこで間違うかもしれないんだよっていう、そのことをしっかり強調なさった。そのためにですね、絶対を追求している人たちからは、イエスの言うことは無茶苦茶なことを言うっていうふうにして排除されたんですね。しかし歴史が証明して、イエス・キリストは今に至るまで人々の心を動かし生き続けるっていうことになったわけです。罪を共に担っていこうとする姿勢が平和ということではないかというふうに思わないでおれないんですが、私はそういう点で、まあ、この教会のこれからのあるべき教会の姿っていうことをも一生懸命追求している中で、マルコによる福音書の3章のところでイエスが弟子たちをお招きになったというところにですね、3つの目的が書かれてました。ご自分のそばに置くためであり、で派遣して宣教させ、悪霊を追放する権能を与えるためである。3つ、これは教会のですね、同じウェイトを持った3つの目的でなければならない。ところが現実のキリスト教会は、初めの2つ、キリストと共にいる、そばにいる、これは具体的には礼拝だと思うんですが、それから派遣して宣教に使わず、これ伝道ですね。この二つにはかなり力入れてきたんですが、これはオウムの事件を契機にして一層明確になってしまったんですが、世の中の人たちからはもう無視される存在になってしまった。というのは、三番目の柱が非常に弱いからです。つまり、悪霊を追い出す権能を与えるためであったという言葉は、私たちはちょっと特殊に聞こえますから、なんか神がかりになってね、そして、なんかこう、病気を癒してあげる、そういう、人になるみたいに、受け取ってしまうから、あれはまあ昔のことっていうふうに読みがちなんですが、あのことはそうじゃなくて、権能を与えるっていうことは責任を持たせたということでもあるんですね。権能、権威と能力です。だからそれは裏返しに言えば、その悪霊を出すっていうことにお前たち責任があるぞ。でそれはクリスチャンを作る、生み出すということと関係ない。つまり悪霊を追い出すというのは広い意味でですね、その当時の悪霊というのは病気に一番多く働いていたというふうに考えられるわけですが、人を阻害し、病気の人を一番阻害されたんですね、罪人だということで、あるいは差別されたり、つまり人々から阻害されている人々が癒されて同じように生きることができるようにするという、その働きの責任があるよっていうことだと思うんですね。この部分がもし、あるいはほとんど力を入れていないために、世の中からはまああってもなくてもどうでもいい宗教団体、別に まあやってるのはいいけども、私は別に行こうとも思わないし、メンバーになろうとも思わないというあり方になってしまったんじゃないか。キリスト教会は本当に日本の人々、世界の人々のことを責任を持って考え、そのことに使えようとしているっていうことが見えてこないからだと思うんですね。で、そういう点で私はそれを考えているときに、私の前にいた松田教会の創立者の香川豊彦先生っていうことをもう一度思い起こさざるを得なかった。やっぱり先駆者だったんだな。香川先生っていうのは、この頃は若い人たちにはもうほとんど名前もわかんない遠い歴史上の人物になってしまったんですが、世界的な伝道者であるだけじゃなくて、いわゆる、共同組合の活動をうんと力強く進めたっていう人でもあるわけですね。そしてあるいは世界的にそういう共同組合の動きっていうので、世界連邦、平和をみんなが保っていけるためには世界が一つの国だから世界連邦になるべきだっていうことを一生懸命主張して、しかしあまりにも現実離れしてるっていうんで、結局そのままになってるんですが、香川先生がやっぱり目指しておられたことっていうのは、伝道も一生懸命なさったんですが、傷んでいる人、阻害されている人の問題をそのまま黙って置いておくっていうことができない方だということですね。香川先生のその宣教活動の出発点はご存知の方も多いんですが、いわゆる神戸のですね、その当時貧民窟と言われた、これひどいですね、この言葉自体がもう大変差別的なんですが、今日でいうスラム街ですが、いわゆる日露戦争に勝利してダーッとこう日本が経済的に急上昇していく中で、貧富の差がずっとひどくなったんですね。そして、こう貧しさのどん底に置かれる人たちがどんどん生まれて一つの地域に住み着いて、で香川先生自体が結核の末期だっていうふうに宣言されるんですね。で、ある意味でそういったいけないかもしれませんが、もうどうせ死ぬ身ならば徹底して人に自分を与え尽くして死のうっていうんで、それでスラム街に入っていくわけなんですが、そしてそこに住み込んでですね、このいろんな路傍伝道をしたり、あるいはいろんな救済活動をしていくわけです。で、その時の体験を生かして作られた小説が、この一粒の違う視線を越えて、これが何百万というベストセラーになって、その後の香川先生の活動のですね、大きな資金源になるわけですが、もう一つ、いろんな詩を書いていらっしゃるんです。詩人でもあったんですね。小説家であると同時に詩人でもあった、社会活動家でもあるし、いろんな研究をしている方なんですが、その詩の中に涙の二等分という有名な詩があります。長い詩です。この涙の二等分と、それから視線を越えてっていうことを文学的にも大変評価している人が、ノーベル文学賞をいただいた大江健三郎さんです。10年前の香川生誕100年記念の講演で大江さんがその話をしてらっしゃるんですが、涙の二等分っていうのはですね、どういう状況で書かれたかと言いますと、先ほど言いました大変な貧しさに追い込まれてですね、人々が赤ちゃんが生まれた、それを育てていくことができない、自分も貧しい、それでとっても考えられないんですが、赤ちゃんを売る、ね、その当時5円だったそうです。で、それは同じいわゆるスラムに住んでる人は、あ、私育ててあげましょうって、で5円をもらってですね、で赤ちゃんには何の栄養も与えないで餓死させる。 でその五円は自分のために使っちゃうっていうね、それがもう蔓延してたんだそうです。で大変な悪循環ですね。そのことを香川先生は大変悲しんでですね、で見るに見かねて一人の赤ちゃんを自分のところ引き取るんです。そして結局その赤ちゃんも死ぬんですけども、その顛末を詩にしているのが涙の二等分という詩なんですね。お石が泣いて目が覚めて、おむつを替えて乳といて、椅子にもたれて涙くる、男に会いて女になって、お石を拾って今夜で見晩、夜昼なしに働いて、ひととき寝るとお石が起こす、こういう言葉で始まるんです。そしてまあずっとそのお石を何とかしながらですね、で最後にそのお石がとうとう彼の懐で冷たくなっちゃうんですね。でその時を彼はこういうふうに歌うんです。お石を抱いてキッスして、顔と顔を打ち合わせ、私の目から涙くみ、お石の目になすくって、あれお石も泣いているよ、あれ神様お石も泣いています、というふうに自分の涙を死んだお石の目に塗ってですね、だから二等分です。でお石も泣いてるはずだと、それを涙も流せないで死んでしまった、その、お石のことを考えてですね、自分の涙を塗って神様お石も泣いていますっていうふうに言わざるを得ない。それほどに罪を自分の中で背負う、それで黙っていれない、黙っていれないから神様に訴える、それが涙の二等分という詩になったんですね。これが私は平和を創造するということじゃないか。もちろんいろんな平和運動も大切なんですけども、一番大切なことは罪を負っていこう、罪に泣き、そしてただ泣きつつ罪を自分も一緒に背負って、キリストの許しの中にあって担っていこうとすることが平和を生み出すということにつながるのではないかというふうに信じています。お祈りしましょう。聖なる御父上様、私たちは人の不幸を見たときに手前があってで自分のところに起こらなくてよかったなんて、誠にあなたの目から見ると恥ずかしい思いにとらわれることしばしばでした。どんなにあなたが嘆いておられ、私と共におられるキリストが泣いておられるかにもっと私たちが敏感になることができますように、そして罪とその結果を共に泣き、そしてそれを担っていくことの苦しさの中にあって、あなたをなお呼び続けていく信仰においてまた高められてまいりますように、自分の心の内の平和だけで終始しないで、本当に人々